間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成兼アシスタント代行の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
さて、師走になりました。
そうですね、
年末年始はクリスマス、忘年会、新年会とね、大勢で何かを楽しむ機会が多いと思うんですよね、はい、今週はそんな時に役立つ変わり種おもちゃについて取り上げます。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、リアップ。
今ヘアケア市場は男性用のノンシリコンシャンプーを中心に再び好調の波が来ています。そのブームの余波はトイレタリーメーカー以外にも広がりつつあります。今年10月には大正製薬が新たにリアップリジェンヌとリジェンヌシリーズを立ち上げました。
リアップリジェンヌというのはね、はい、女性用発毛剤の市場を代表する大正製薬のリアップレディの後継商品という位置づけなんですね、はい、これまでと同じ発毛成分ミノキシジルに加えて、はい、新たに有効成分としてね、毛の細胞への栄養を補給するパントテニールエチルエーテル、
はい、
それとね、かゆみふけの原因となる皮脂の酸化を防ぐトコフェロール酢酸エステルが加わりました。
よく噛まずに言えますね。
ちょっと噛みそうになりましたね、ただこのね、3つの有効成分というのは男性用のリアッププラスと同じもので、中身にその目新しさが、ね、あるわけではないんですね。
で、
注目は何かというと、シャンプーとコンディショナーからなるリジェンヌシリーズなんですね、はい、シャンプーはもちろんノンシリコンで、ふけかゆみを防ぐ有効成分ピロクトンオラミンというのを配合してるんですね、はい、これはこれまで一部の薬用シャンプーに使われていた成分なんですけれども、はい、大正製薬自身もプレリアップスカルプシャンプーとして商品化してるんですが、今回はね、これを新たに女性向けに打ち出したんです、リアップブランドで医薬部外品として登場する新たな女性向けラインナップというのは、女性用ヘアケア市場で効能ありきの新たなマーケットというのをね、開拓しそうですね。その2、モノ。
これまで消しゴムは文具の中でも話題が少ないジャンルの一つでした。その消しゴムに久々の大型新商品が登場しました。業界トップのトンボ鉛筆は先月、力を入れずに消せるモノエアタッチと、消しカスが散らかりにくいモノダストキャッチの2つの商品を発売しました。
はい、面白いですよね。消しゴム進化するんですよね、そのエアタッチというのは、はい、消しゴム本体に中空構造のマイクロカプセルを多く入れた構造なんですね、
はい、
言ってみればね、その内部が穴だらけ。
ああ、そういうことですね、
うん、はい、そのためにね、紙と接する部分の表面積が普通よりも小さくなるんですね、
はい、
素材に特殊なオイルを混ぜているということもあってね、とても摩擦が小さいというのが特徴なんです。
抵抗が減るということですね。
そういうことですね、で、実際に試してみたんですが、一般的な消しゴムのような引っかかる感触というのがほとんどなくて、弱い力で消すことができたんですよね、はい、で、これまでの消しゴムよりはほんの少し消し残しが出やすいというふうにトンボ鉛筆は言ってるんですけれども、実感できるほどの差はなくて、ちゃんと、まあ、消えますよということなんですね。で、紙の薄い手帳といってね、その強く擦りたくない部分ってあるじゃないですか。そういう時に、まあ、非常に便利ということですよね。で、もう一方のダストキャッチというのは、消しカスが散らかりにくいというのが売りで、まあ、食卓とかね、こうあんまりこう散らかしたくないところでね、重宝しそうですよね。
あ、そうですね、
タックポリマーという成分を配合しているので、消しカスが本体や消しカス同士にくっつきやすくなっていて、自然にまとまってくるということなんですね。
散らないわけですね、
はい。その3、トマッシュ。
炭酸飲料市場は新製品が続々と登場していて、販売が好調です。そんな中、カゴメがトマトを使った新しい炭酸飲料トマッシュを発売しました、
はい。この商品の特徴は、はい、透明にした特別なトマト原料を使っているということなんですね。
透明、
はい、で、そのために、ね、中身はロゼワインのような、まあ、鮮やかなピンク色といいますか、赤いんですけども、ちょっとピンク色っていうようなそんな色なんですね。
そうなんですね、
はい。 あとトマトジュースのようなねドロッとした液体に炭酸ガスを加えると缶を開けた時にこうピシュッと出やすくなるので
噴出してしまうんですね。
そうなんです。なので繊維分を抜き取ってサラッとしたドリンクにしてるんですね、はい、口に含むとまず感じるのはジンジャーのすっきりとした、ね、風味なんですね、はい、飲み込むとトマトの香りが鼻に抜けます。でレモンの酸味もアクセントになっていて、まあ、非常に飲みやすいんですよね、はい、トマトジュースが苦手な人でもごくごく飲める感じがしました。でね、そのカゴメの商品企画担当者というのはこのトマッシュを、まあ、極力ねトマトジュースには見えないようにしたかったということなんですね。でパッケージもスパークリングワインを意識した缶にしてます。でここ数年ねトマトジュースの市場というのは縮小傾向にあるんですね。そんな中ねどんな形であってもトマト飲料を手に取ってもらうことが重要というふうに考えたんですね。その4、パン飲む時青山。
先月東京青山にオープンした無印良品の新型店パウンド無地青山。このお店にはフランスの役所で使われている文書箱ですとかインドの家庭にあるカレー用の金属の器、中国の屋台で見かける合成樹脂製の椅子といった各国の生活雑貨ばかりが並んでいるそうです。かなり、はい、ユニークな感じですね。
面白いですねここもね、うん、でファンドムジというのはねその世界各地に長く根付いてきたローカルな日用品を探し出してそのまま販売したり無印良品が商品化する独自のブランドのことなんですね、はい、例えば無印良品で扱う食器というのはシンプルなデザインのものが多いですよね。
そうですね、
ファンドムジでは中国の景徳鎮の流れを汲んだタイの青磁セラドン焼きの皿を販売してるんですね。ひび割れた釉薬がタイの、ね、土地や歴史手作りのストーリーを感じさせるんですがその一方でね日用品としてもとても使いやすくて手頃な価格で買える一品なんですね、
はい、
あと店内ではリトアニアの手袋だとか、はい、イタリアのジョーロ、はあ、そして上海の木槌といったねその一点ものの道具類というのが展示されてるんですね。
リトアニア、
うん、はい。でねこれらは非売品なんですけれどもその各国のね土地に根付いた道具というのは見るだけでも楽しいですよね、
うん、
はい。このファウンド無地ブランドというのは実は2003年に始まっていましたが、はい、今まではねネット販売とか一部店舗での売り場展開にとどまってたんですね、うん、今回無印良品の1号店だった青山店をね改装してファウンド無地ブランドの専門店を開設したんですがそれで、まあ、ブランド強化を図る狙いがあるわけですね。その後、ウタミン。
タカラトミーアーツから発売されている音で遊ぶ玩具ウタミン。形は王冠をかぶったクマのような丸くて可愛らしいキャラクターで大きさは手のひらに乗るくらいのサイズなんです。これ触れるのではなくて手をかざすとこのウタミンが歌い出すというものなんだそうですけれども、
はい、そうなんですね。これはその王冠部分に赤外線センサーというのがあって、はい、手でね赤外線を遮ると童謡を歌ったりそしてリズムを刻んだりという風に音を出すんですね、
うん、
あと鍵盤ボタンを使って自由に演奏もできるんです、はい、で実際に遊んでみると、まあ、大人からね子供まで誰が遊んでも面白いという風に感じると思うんですよね。実際に遊んでみると大人から子供までね誰が遊んでも面白いと感じたんですね、
はい、
で練習してコツをつかめば自分の演奏を他人に聞かせたりとか何人かでウタミンを持ち寄って合奏したりといったその遊び方もできるんですよね、
はい、
あとその放っておくとねあくびをして寝てしまうという設定にも親しみが湧きますよね
遊んでくれないと寝ちゃうわけですね、
はい、で今年はねこういった音を使って人と人との交流を図ろうとするタイプの玩具だとかねあるいは親子と友達といったような複数で遊べる絆を確かめられる商品というのが次々と登場しているんで
です、ね、
番組後半では子供から大人も楽しめるおもちゃについて取り上げます。どうぞお楽しみに。
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は子供と遊べる大人も楽しい変わり種おもちゃと題してお届けします。
これからの季節はクリスマスにお正月と家族や友達みんなで集まる楽しいイベントが目白押しです、はい、そんな時にみんなで遊べるおもちゃがあればさらに盛り上がるのではないでしょうか、
はい、今年の、ね、年末の玩具商戦にはね、仮面ライダー変身ベルト、フォーゼドライバーとかね、ソフトが充実する任天堂 3DS、 それに各種のトレーディングカードといったものが売れ筋になるというふうに予測されてるんですね、はい、でその中でね、隠れた本命というのがあって、それが親子や友達、そして複数人で遊べてお互いの絆を確かめ合えるタイプの玩具なんですね、
はい、
で今回編集部ではジャンルごとに注目の商品を取り上げて実際に遊んでね、面白さを検証しました。
おもちゃで遊ぶのも仕事ですもんね。
まあそうですね、はい、
まず取り上げるのは音を使って人と人との交流を図るタイプのおもちゃです。先ほど番組前半のウィークリートレンドキーワードでも紹介した歌見もその一つですよね、
はい、今年は特にね、この音を使った、おもちゃというのの品揃えが際立ってるんですね、
はい、
こちらの話した言葉を踊りながら独特の声でそのまま繰り返すミミクリーペットだとかね、
はい、
スイッチを片手に持った、人同士が別の手で相手に触るといろんな音が流れる人間楽器、はい、これらの人気がそのまま年末商戦に持ち込まれたという格好なんですね。
人気でしたもんね、
うん、でウタミンの他にセサミストリートのキャラクターエルモがね、マイクやタンバリン、ドラムを使って歌って演奏するというね、玩具も登場してるんですね。
これいいですよね。
あとお腹を押すと離したりね、コーラスするぬいぐるみ、ジンガマジックというおもちゃもあるんですね、
はい、
これは2体以上揃えてお腹を同時に押すと綺麗なハーモニーもね、聞けるんですね。
合唱するんですか。
はい、
へえ。次に取り上げるジャンルはボードゲームとパズルゲームです。お正月といえばウノや人生ゲーム、あるいはジェンガといったゲームをまず思い浮かべるという人も多いのではないでしょうか、
うん、定番と言われるボードゲームとかパズルゲームにも新しい商品が登場してるんですね、
はい、
例えば遊べば遊ぶほど真剣になったのがボグルフラッシュというものなんですね。これは去年アメリカで発売されて大ヒットしました。
ほう、このボグルフラッシュ、写真を見るとですね、
うん、
液晶画面がついているブロックが5つあるんですけれども、はい、どうやって遊ぶんですか、
これ簡単なんですけどもね、
はい、
スイッチを押すと液晶画面がついた5つのブロックにランダムにアルファベットというのが表示されるんですね、
はい、
でこの5文字を並び替えて制限時間内に3文字から5文字の英単語を何個作れるかというのを競い合うんですね。やってみるとね、英語がそれなりに分かる人は一人でも大勢でもね、夢中になるんですよね。
これ単語を覚えるのにも良さそうですね。
確かにそうですね。
今年度から公立小学校の 5,6 年生の外国語活動、これが必修になっているということでですね、
そうですね、
この年末商戦でこのボグルフラッシュの認知度が上がれば、定番ゲームとして定着しちゃうっていう可能性もありますよね。
そうですよね。単純ですけど面白いですよね。
これはやってみたいですね、
うん、
さあ次のジャンルは、AR 拡張現実ですね、
はい、この中でね、父と子で遊ぶおもちゃとして人気があるのがスマートフォンを使って遊ぶアプリズムシリーズのアップブラスターなんですね、
はい、
で対応アプリをダウンロードした iPhone を、銃に装着して画面に浮かび上がる標的を狙い撃つという玩具なんです。
これ確かに写真を見てみるとですね、銃の形をしたおもちゃに iPhone をセットして、
はい、
それがこうターゲットスコープみたいになっていて、その画面の中に現れる標的を撃つという感じになってますね。
そうなんですよね、でこの商品の特徴というのはね、やはり AR 技術を活用しているという点なんですね、
はい、
iPhone のカメラが映し出す現実の風景の中に標的が現れて、非常に臨場感があるんですね、
はい、
斬新なので誰が遊んでも楽しめると思うんですよね。
そうですね。
で iPhone が必要にはなるんですけれども、2800円という価格はね、他の玩具に比べてどうですか、割安と言えるかもしれないですよね。で対応のアプリは今のところ2つなんですけれども、普及すればアプリの数も増える見込みです。
一方ですね、車のおもちゃですとか、一時期この番組でもよく紹介していた空を飛ぶおもちゃ、空物の分野でも、親子友達同士といった複数で遊んだ方が面白そうな製品、相次いで登場していますね、
はい、 まずね、車のジャンルで際立ったのは瞬速バギー 3D エクストリーマーズなんですね、
はい、
でこれは、まあ、軽いボディとハイパワーの両立でね、宙返りとかハイジャンプといった大技が比較的簡単にできるというのが特徴なんですね。あと走らせている時にね、本体が何かに衝突するとコントローラーも一緒に振動する、ね、仕組みがあるんですよね。
これ見た目はですね、うん、なんかこう昔流行ったミニ四駆っぽい感じなんですけれども、はいはいはい、それがジャンプ台でひっくり返ったりするっていうのはなかなか進化を感じます ね、
進化しましたよ ね。で他のジャンルの、ね、その玩具に比べて価格はやや高めなんですけれども、はい、コントローラーから本体に、ね、簡単に充電できるので、ね、自宅だけじゃなくて友達の家とか、ね、広場のように、まあ、どこでも遊べるというのがいい点ですよね。
まあ、そうですと親が子供に操作を教えてあげるんだとか、はい、うん、友達同士で新しい技を教え合ったりして、うん、まあ技ですとか、うん、あるいはそのタイムですね、うん、そういったものをこう競うような遊び方ができそうですよね。
そうですね、そうやってその触れ合うっていうかね、こう絆を深め合うっていうところ、そこが最近の大きな特徴なわけですよね。
みんなで遊ぶっていう感じですね、
はい、で空物ではね、これまでになかったタイプのものというのも出てきてるんですね、
はい、
例えば紙飛行機につなげて滞在時間を伸ばす電動プロペラキットダヴィンチだとかね、リモコンで動かせる巨大な魚の風船エアースイマーといったものなんですね。
このダヴィンチなんですけれども、はい、本当に紙飛行機にプロペラをパチンとつけるような感じになってますね、
うんうん、そうなんですよね。でうまく飛ばすと着地点がまあ分からないぐらいまで、ね、飛んでいくんですよね。
そんなに飛んじゃうんですか、
うん、親子で、ね、一緒に紙の折り方とか風の読み方を研究できるじゃないですか、
はい、
まあ、探求心の旺盛な、ね、人ですとかね、そんな子供を持つ人にはおすすめですよね、
はい、
しかもね、その面白さの割に価格が2000円台と、ね、割安なのも嬉しい点です。
あ、意外と安いんですね、うん、ちなみにですね、本誌に載っているものでいうとですね、はい、僕はちょっと鉄分があるので、はい、注目しているのがこの鉄道の玩具ですね、
はい、
人気のプラレールにですね、プラレールアドバンスという2編成が走るタイプが登場しています。
はい、そうです。
これは、車幅がこれまでの半分になって、うん、まあ、当然今まではプラレールには1編成しか、はい、走らせられなかったんですけれども、うん、ここに2編成の列車を走らせることができると。
ねえ、これ鉄分の高い人にはとても響きますよね。
ちょっとグッときますよね。
でね、このプラレールは人気が非常に高いんですけれども、はい、タイの、ね、洪水の影響で生産量を増やすことができなかったんですね。そのために年末は品薄の可能性が高いということなんですよね。
タイの洪水の影響はこんなところにも出てるんですね。
出てきてます、はい、
この他にもですね、アプリシリーズ車窓満喫という玩具も注目です、うん、これはですね、動画を再生するスマートフォンを組み込んで、はいはい、列車の車窓を再現したミニチュアの座席、うん、ここから眺めを見るっていうものなんですよ、
ね、
なんのこっちゃっていう感じなんですけれども、はい、要するに列車の座席が再現されているミニチュアモデルで、そうそう、窓のところにスマホの画面をパチンと差し込むと車窓の風景が楽しめるっていう、ね、
ね、どうですかこれは、てっちゃんのとしては。
まあ、確かに僕の iPhone の中にはですね、いくつかの路線でですね、撮った車窓の風景っていうのが VTR で本当にあるんですけど、
じゃああるってことですね、はい、ただしね、この玩具ね、肝心の動画というのはやはり自分でね、用意する必要があるわけですよね、
はい、
だから鉄道を乗って楽しむ、まあ、乗り鉄さんというのにね、おすすめですよね。
おすすめです、
はい、
さて今発売中の日経トレンディ1月号では今回紹介した内容をより詳しくご紹介しています。それぞれの玩具には対象年齢と面白さが一目でわかる指標も載っていますので、ぜひ参考にしてみてください。パワーピックアップ、今週は子供と遊べる大人も楽しい変わり種おもちゃと題してお届けしました。
イチゴーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になっているものは何でしょうということで、今週は1号さんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
早速ですけれども、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
ポメラ DM100 というですね。
お、ポメラですか。
はい、
新商品が出たんですね。
そうですね、
はい、
まあ、今までまあ微妙にサイズを変えたりしながらなモデルが出てきたんですけれど、はい、今回のポメラはですね、はい、折りたたまなくなりました。
あれ、うん、今まではどちらかというと折りたたんでコンパクトに持ち歩きができる、ね、テキスト用のキーボードっていう感じでしたけど、
はい、そうですね、まあ、今日はちょっといろいろな理由があってですね、はい、畳んで短くするんじゃなくて長くて細っぺたい板みたいな形で、要はノート PC を閉じるのと同じような形で、はい、単に画面とキーボード合わせて閉じるというだけで、キーボード自体をパタって畳むっていう形状ではなくなった。
あ、そうなんですね。
これがですね、まあ、キューラのコミュラユーザーから結構何を考えてるんだっていうような声も最初あったんですけれど、はい、実際に使ってみるとすごい安定感が出ましてですね、キーボードの方が、
はい、
結構また電車の中で膝の上に置いてとか、そういう土台が不安定で机がない時に結構かなり使いやすくなってるなって、これはこれでいいんじゃないかっていうですね。
そうなんですね。
今までってキーボードを開いて電源を入れて使用開始だったんですけど、
そうですね、
もう開くともう電源入りますんで、実はこれワンテンポ使用開始までが短くなっていたり、
通常のノートパソコンだとか、はい、そういったものと違って、爆速で起動してすぐに使えるっていうのが、まあ、ポメラの利点だったわけですけれども、はい、そこは失われていないということなんですね。
そうですね、むしろその実際としては使い始めるまではもう微妙に早くなってるんじゃないかっていう。
そうなんですね。
でですね、畳めなくなったっていうところなんですけれど、今まで結構その折りたたむと当然畳んだら分厚くなりますので、はい、ゴロンとした塊だったんですね、はい、今回薄い板なんですよ、
はい、
これはどっちが入れやすいかというのは結構まあ人によって、私はまあ大きいバッグ持ち歩いてますので、むしろカバンの中で邪魔にならない気もしてですね。
ああ、そうなんですね。
ちっちゃいバッグの人だとちょっときついのかもしれないですけど、それにとってはまあ打ちやすくなった、使い始めやすくなった。でしかもそのまあ液晶にバックライトがついたりとかですね、まあ、今まであえて省いちゃっていた部分がまあいくつか戻ってきてですね。
ああ、そうなんですね。その他何かこう機能が新しくついたりとかっていうのはあったりするんですか？
これがですね、いわゆるその Bluetooth キーボードっていう、まあ、iPhone とか iPad の外付けのキーボードでワイヤレスでつなぐっていう機能がまあ乗っかってきて、
はい、
要はそのポメラ単体で打つこともできるし、iPhone の中のテキストを打つのにこれを使うこともできるっていう、
そこがねポイントですね。
いいですね。じゃあかなり進化して、重さとかはどうですか？
重さはですね、微妙に何十グラムか重くなっている感じです、電池を入れてない状態で399っていうのが高処置になってますので、で、まあ、炭酸電池2本ですので、それにまあ何十グラムか追加という、まあ、
それでも500グラムいくかいかないかぐらいっていうところで考えると相当軽いですね。
だから仮にこれとまあ iPad 2を同時に持ち歩くとノート PC 1台分ぐらいな感じですね。
そうですか。僕タブレットを使ってるんですけど、やっぱりどうしてもソフトウェアキーボードってミスタッチとかが多くって、すごく苛立つこととかあるんですけど、それとポメラを持ち歩けばいいかもしれないですね、
まあ、単体 の, そのポメラではない Bluetooth キーボードってもっと軽いのもあるんですけど、はい、あれは要はそのタブレット自体を安定した場所に置かないと画面がないから使えないんですね。
そうですね。
それが面倒な時にはポメラ単体で打ってから後から打つっていうこともできるっていうのが。
そうだ。そう考えると今回のそのポメラ DM100 の進化のポイントっていうのは、その周りの IT 機器の進化ともきちんと歩調を合わせているような感じがするわけですよね。これは便利そうですね。さあ、それではですね、1号図スコア参りましょう。このポメラ DM100 のですね、ホニャララ度を10点満点で、お願いいたします。どうぞ。
私にぴったり度8.5。
8.5 小数点単位の得点を初めて出ましたね。
その私にっていうのは個人単体ですとか、
ポメラユーザーの中で、結構きっかり割れちゃってると思うんですよ、この進化はダメだと、むしろ変な方向行っちゃってる、
もうシンプルイズベストの人も多い
ですね。そうですね、私にとってはぴったりでした。であとちょっと惜しいのが、これ、はい、Bluetooth でつながる機器というのが補助されてるのが iOS 系だけなんですね。
iPhone そうなんですか。
Android の方はですね、無理すれば微妙な不具合を起こしつつもつなげる機種も多いみたいな感じですね、やっていると。
じゃあ僕にぴったり度はだいぶ下がるな。
そんなこんなもありました。ちょっと刻ませていただきました。
そうですか。
個人的には押したいんですけれど。
ということで、1号ズチェック、来週も1号さんの最も気になる商品お届けします。今回ご紹介したのはポメラ DM100 でした。1号さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディ、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
なんかびっくりするほどいろんなものが進化してますよね、おもちゃの世界だとね。
そうですね、その2000円台で買えるおもちゃにこう AR が、うん、まあ、スマホと一緒とはいえね、はい、入り込んでくるとかっていうのをこう見てると、うん、未来やなっていう感じがします ね、
いくつかね本当にスマホと連動して遊ぶっていうのが出てきましたからね。
そうですね、
本当にこの今の時代というか象徴してると思うんですけども、はい、ただその一方でね、まあ人とみんなで遊ぶっていったようなこと、はい、例えばそういう中の一つのボードゲームみたいなものがね、まあ、それも進化してるんですけど昔ながらのものがやはりヒットしていたり、
そうですね、うん、
あるいはその仮面ライダーの、ね、変身ベルトね、
あれなんかね、うん、もうヒット商品ベスト30の中にも入りましたからね。
そうなんですよね、うん、だからその機能自体はすごく進化してるんですよね、昔に比べると、うん、ああいうその IC チップが入ったりとかっていうようなところ でなんだけれども、やはりそういう昔ながらの面白さのものっていうものがある、流れがずっとあるというところが、まあ嬉しいというかホッとするという感じ
ですね。ちょっとだけホッとしますね。
そんな感じですよね。はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。